に行く。
あ、パ
パ
パ言わないな。牛です。
パパです。
パパです。
パ鳥です。
パ鳥
と小鳥です。
はい、ラジオ1129です。
はい、
なんか、あ、
おうおう、
あ、テンション上がってきちゃった。テンション上がってきちゃったね。
だだ
ーバーがインフレ起こってます。
ちょっとなんかオーバーヒートしてしまった。
そうですね、蓄積されてみんなのバーのこのアクセスが今始まった。
バーのパワーがちょっと強すぎて。
そうですね、皆さんすいません。
イエーイ、今日は
健康なんですと。
小鳥さんの健康ぶりが伝わって何よりです。
はい、
機嫌もいいし。
はい、よかったです。
なんだっけ、何の話だっけ。
いや、もう話題が尽きない。
ああ、
旅行
も行きました。
いや、もう本が一冊できそうでじゃないですか。
本、
うん、もう本ができそうな。
あ、旅行、
素敵な写真、素敵な写真と小話が溢れそう。
小話はまあ多少の小話は溢れますが、非常に暑かったです。
そうか、
物理的に
温度的に。
その旅行写真見てる限りは温度はかからないから。
確かに、
うん、33、4度連日。
あー、でも
だ
ー、すいません、
今暑さを表現したんですね。
暑いのが苦手だから辛いです、ね、
バーバ
特に
だいぶ言葉がもう出てきそうな勢いですよね。
はい、うん、今日は皆さんにバーばかりを聞かせてできると思いますけど、
かなりバーは聞きました。どうも出たね今。どう
やっぱりどこ、私は出勤しなければならない、どっかに行かな
くて。
いやいやいや、
い
い、これ癒しですよ。
はい、
なんだっけ、旅行の話をするべき。バンコクと、
うん、
ラオスのルアンパバーンっていうところに行きました。
ルアンパバーン。
ラオスの一応世界遺産なのかな、だそうです。
お、
仏教遺跡みたいな町。来ました。何の話があるかな。
ご飯とか。
ご飯超うまい、ご飯超うまい。
いいな、
本当、もう本当ご飯超うまいよ。しかも、
でも日本に来てないですね、うん、上陸してなくないですか。
まあなんかね、タイの東北みたいなイメージなんですよ。
なるほど。
タイの田舎みたいな。ラオスって国だけど、
うん、
なんかタイとそんなに大きな差を感じないんだけど、料理的にも、
うんうん、
でラオス語も、うん、ほぼタイ語の方言みたいな感じみたい、で挨拶とかもそんなに変わんないし、数字も確かほぼ一緒だし、なんかそんな感じなんです。あ、タイなんです。
タイの挨拶とかって結構覚えづらい。私、
タイはサワディカーですね。
サワディカ
ー。でもラオスに行くと確かサワディだった気がする。
へえ、
サワディだったような。あと、あの、ありがとうがタイだとコップンカーで、カーがなんか 女性の語尾なんですよね。男だとクラッみたいなこと、サービクラッっていうのかな。でもそれがラオスに行くとコップチャイになる。
へぇ、
チャイ、
タラちゃんみたいだね。
そうだね、かわいいよ。
かわいい、
チャイ。あ、タラちゃんに反応したのかな。
そうですね、今だいたいビジュアルも、
うん、だいぶ上手くてきた。で、あ、そう、お金がね、お金に困るんですよ、ラオスは。
おろしたりできないんですか？
いや、おろすんだけど、うん、空港で、うん、とりあえず1万円から両替したの。
はい。
まあ、物価も安いし、あの、ホテル代はもう払ってあったから、うん、とりあえず1万円と思って両替したら、確かね、あっちの、なんか声ちっちゃくなったけど遠くに行ってる。大丈夫？
大丈夫よ。
大丈夫ですか？
はい。
ラオスの通貨単位、キップって言うんですけど、
キップ、
キップ、キープかキップかなんです。なんかそんななんですけど、うん、1万円が75万キップとかになっちゃうんですよ。すごい単位が違うのよ。
アホアホ銀行みたいな。
本当、なんか、うん、アホっぽい金額になっちゃって、10万キップ札が7枚とかになるから、10万札があるの。
うわ、うわ。
で、10万札が7枚とかになって、うん、で、5万札とか2万札とかあるんだけど、
うん、
で、なんか財布に5万とか入ってるとさ、
うん、
かなり余裕あるなって思っちゃうじゃないですか。
思います。
相当余裕ある感じな、なんか気分的にはそうなっちゃうんだけど、5万ってだいたい600円ぐらいなの。全然ないんですよ。だからそれですごい感覚が全然ずっとピンとこなくて、困って、なんか一回ご飯食べてちょっと高めのお店だと4万5千とかになるから、
うわ、え、じゃあ500円ぐらい、え、
どういうこと？まあ、500円600円ぐらい、
はい、
めっちゃ豪遊した感じ
になる。そうなんですよ。5万円札を払う、円じゃないけど。そんな感じになっちゃうから。
ご飯以下をどうやって刻んでいってるんやろ、みんな、ね、
どうしてんだろう。あとね、硬貨がないの、コインがない。
あ、なるほど。
全部札で、一番下が1000なんですよ。100とかなくて、1000でも13円とかなんですよ、確か。もう全然なんか何もかもピンとこなくて、あれは結構最後に困りましたね。なんか最終日5万ぐらい入ってたから、
うん、
なぜかなんか、あ、全然大丈夫みたいな気持ちになっちゃって。
でも500円、
そう、全然お土産買えないってなって、両替所ないないないみたいな感じになって結構困った。
困ったね、
うん、
ね、困るよね。
ね。そうだよ ね。
あとね、ラオスのルアンパバーンは、
うん、
まあ、ラオスって有名じゃないじゃないですか、まず国が。そんなに、
は
い、素敵、
素敵、ラオス素敵って言
う。そう、素敵なんですよ、ラオス。ラオス元フランス領で、
うん、
で、ルアンパバーンはもう世界遺産になってもう10年だか20年だか経つんですよ、
うんうん、
だからもう観光地としては結構完成してて、割とちゃんとしてるんだけど、あの、元フランス領なこともあって結構フランス人が移り住んでるらしくて、めっちゃおしゃれな店が、本当にもう普通に日本でいうと鎌倉っぽい店が、
あ、
なるほどね。
本当におしゃれな料理とかも、もうかなり日本だったら2000円ぐらい取るんじゃないかぐらいのちゃんとしたお店が、
美味しい、
美味しいし、なんか色彩もすごく綺麗だし、
なんかすごいいいとこだね。
超いいでしょ、ルアンパバン。
うん、建物もすごいかっこいい。
そういう鎌倉みたいな街に、あの、ヘルメットかぶらない原付きの二人乗りとかがブンブンブンブンすごい走ってて、
なんかエキゾチック
の感じがまたいいんですよ。びっくりだよ。
でもなんか、あの、住みたいですね。
なんかそう、暑ささえ気にしなければ済めそう。
そうだ、暑さ。
すごい暑かった。
フランス人も絶対暑いですよね。
絶対暑いと思う。33、4度ずっとあったな。
日差しとか、
日差しも結構強かったし。まあでも、夜になるとさすがにちょっと涼しくなったけど。 な湿気があとすごいですね。
それちょっと無理だな。
なんかね、あのすごい悔しいんだけど、ルアンパバーンについて、バンコクからルアンパバーンついて最初の夜に牛久みたいって思っちゃった。あ、これ牛久の梅雨の時だって思っちゃった。へー、なんかね、竹が多いんですよ。
え、牛久も？
牛久も竹多いね。
へ
ー、なんか竹やぶの匂いがするの、なんとなく。雨に降った後の竹やぶみたいな匂いがするの。
あー、
集中施設もあるし。
そうね、まあ、牛久と違ってちゃんと歴史あるやつが。あと、そう、あの寺院もめちゃくちゃよくって、
うん、
世界遺産のやつだと思うんだけど、
うん、
お寺がやっぱに日本と違ってド派手で、あの、
うん、
壁画、外側に壁画があるんですよ。
へえ、退職とか不思議
ね。どうして、あ、なんかね、壁画も絵じゃなくて、あのモザイク、タイル、モザイクタイルみたいなので、むちゃくちゃキラキラの、あの、かわいい、壁画付きの、ジーン、ダン。ありがとうござい
ます
。
すいません。
ダ
ン。ダン。
すいません。ね、でも、フランスの人、湿気と暑さに勝てる気がしない
です。うん。どうしてんですかね。
でも、まあ、冷房ガンガンつけてやってますよ。
あ、そうなんだ、うん、そういう感じか。
あとね、街の規模が本当に鎌倉レベルだから、自転車で行くのがとてもいい。
あ、
なんか宿が自転車無料で貸してくれる宿で、
いいね、
いいの、うん、だから朝まだ涼しい時に、うん、飛行機で最初に着いてすぐに、あの昔の飛行機ターミナルが見えたんですよ。改築して今新しいんだけど、
うん、
ちょっと前に使ってたらしき廃墟みたいな旧ターミナルが見えたから、
うんうん、
朝自転車でそこまで行って、空港が割と近かったから 2,3 キロぐらいかな、
うんうん、
自転車でガタガタ行きました。
なるほど、うん、
自転車貸してくれるのいいよね、
うん、すごい。あと原付は使える人は原付もすごく良さそう。
あ、
現地感があっていいな、うん、原付、
うん、いいな。
あとあれがいいよ。なんていうんだっけ、ああいうの、宅発、あのお寺のお坊さんが、うんうん、お坊さんと言ってももう小僧なんだけど、
うん、
もう多分小学生か中学生ぐらいかなのお寺に入ってる小僧が、もう今写真出てるけど、
うん、
朝6時ぐらいにずっと小名みたいのを唱えながら鉢を持って、
うん、
もう50人ぐらいゆっくり歩いてくるの、うん、ゆっくりでもないんだよね、結構サカサカサカサカ。
ほんとこの写真に出てるルアンパバーンで検索して出る、
すごい出るでしょ、
うん、オレンジ色の発色のいい、そうそ
う、オレンジ色の装衣みたいのを着て、でもう村の町の人が路上でなんかペチャクチャ喋りながらその人たち待ってて、
うん、
で来たらなんか入れてあげる。
あ、もう待ってるんだ。
そうそう、なんかもう恒例行事で、でなんか川があってね、
うんうん、
まあ、メコン川ってめっちゃでかい川があって、うん、その支流みたいのがちょっとあるんですけど、
うん、
支流の、メコン川側は本当観光地だから、
うん、
この宅発自体がもうちょっと観光イベントみたいになっているんだけ ど私たちは川の町じゃない側にホテルを取ってたので、
う
ん、
そこは結構本当にローカル感のある宅発やってて、
違うの、
なんかあの観光客がいない。
ああ、なるほどね、うん、あ、それはいいね、なんか
すごい良かった。
うん、
普通に写真結構撮っちゃった。
おー、いいな。
で町の人もなんか3人ぐらいで座って、うん、本当井戸端会議みたいのしながら待ってて、
うん、
なんかあげてすぐ帰っちゃうみたいな感じ。いいんですよ、ルアンパバーンは。なんか今の時期はね、多分雨季だから暑いんですけど、 1月とかだともうちょっと割とね、大爆笑ですよね。
ね、受けてます、ね、タコマスが。
1月2月は割と過ごしやすいと聞きました。へ、ただ観光客が多い。
あ、過ごしやすいだけにみんな狙っていくんだね、
う
ん、
そうね、そんな感じです。
はあ、いいな。
おしゃれでしたね。
おしゃれでおすすめです。
旅館っていうか宿、
うん、宿めっちゃおしゃれでした。
うん、あらゆることが絵になってるというか、あの照明も可愛かったな。あの自転車の、あ、自転車の車輪みたいなのに電球がついてて、
ああ、あれバンコクの宿で、
あれバンコクのやつ
か、あれよかった。バンコクの宿では結構なかなか一人だったらやんないことをやりましたね。バンコクのその宿がなんか自転車をモチーフにしてて、夜にバイクツアーみたいのをやってくれるんですよ。
ナイト自転車ツアー。
ナイト自転車ツアー。
へ
ー。で申し込んだらその自転車貸してくれて、
はい、
でバンコクの旧市街とかを一緒に回ってガイドしてくれる、
うんうん、暑いから夜なんですかね。
そうです。もう昼はとてもとても無理ですけど夜は割と涼しくて、
うん、
すごい良かった。なんだろう、なんて言うんだろう、あの他の宿の人と4人で回って、
うん、
なんかすごい隊員じゃないとこで働いてたんだろうなって感じのガイドさんが流暢な英語でガイドしてくれる、そんな感じでした。
日本ももっと暑くなったらナイトツアーが台頭してくるかもしれませんね。
そうですね。
ね、
浅草とかでやってそうですね。
いや、確かに。
時間
夜、中店も閉まってますもんね、ね、いい感じ。
なんか旅行の話ばっかりしてるな。
いいと思います。
いいと思います。
メールは来てないんですよね。
すいません、来てないです。
やっぱり人気のない番組なんだな。
それはみんなに言っとかないと。皆さん人気ないですよ。
ちゃんと いじけておかないと。
はい。みんなが行った旅行の話とか、
うん、
皆さんきっと面白いとこに行ってる、もしくは行きたい希望でも。
ラオスに行ったことある人もいるはずだ、
うん、
そうです ね、
ねえ、
ラオス暑いですね。
ラオスは暑い、今ラオスが暑い、
うん、
あのラジオじゃないや、テレビをなんとなくつけてると突然国歌が始まって、
え
ラオスの国歌 だろうなって感じのが始まって、でラオスの国歌がなんか途中っぽいところで終わるんだよねそれがなんかいいのかなって思ってた。
国を愛してるのか愛してないのか、
何なのか、途中なのかあれでいいのかもよくわからない。アラオスの寺インスタにちょっと上げてましたね。
良いですね。
良いですよね、
うん、
ラオスは国王ですか。
ラオスは社会主義なんですよ。
あ、
でも全然 お金でやり取りしてるんですけど、
うん、
あとなんかね、甘いもの、ラオスで食べた甘いものが特殊すぎて、しかも美味しくて超良かった。日本じゃ絶対ないようなのがあったから。
へえ、日本にないスイーツのバリエーションですか。
今インスタに上げてるんですけど、
はい、
これだ。
あ、でもなんか、ね、甘いの上がってたな。
ブルーピーパンナコッタっていう、最初私チラ見した時に、あ、外国によくある毒々しい色のまずいやつだって思ったんだけど、
はい、
むちゃくちゃちゃんと美味しいやつで、真っ青なパンナコッタなんですよ。
すごいな。
青で、でもこれ青があの天然色で、
うん、
こういう豆があるらしくて、
へー、ブルーピーっていう、
ブルーピーっていうまんまの名前なんですけど、青い豆があるらしくて、これがめっちゃ美味しいし、あとパンダンパンナコッタっていうのも食べて、
はい、
パンダンっていう、なんて言うんだろう、まあ、それも真緑なんですけど緑色で、日本で緑だったら抹茶だけど、なんか向こうで緑だとパンダンだったりするらしくて、 パンダンっていう植物。
抹茶に似てる色なの？
いや、あ、色は似てるけど、うん、味は全然違います。まあ、そうです草っぽい。
へえ、あ、草っぽい。
草餅の草っぽい感じ。
ブルーピーはどっちで食べたの？
ブルーピーもラオスです。
ラオスなんだ。へえ。
パンダンパンナコッタも美味しかったな。あとそう、これ今インスタ見て思い出したんですけど、
はい、
ラオスのデザートをインスタにあげたら全然知らない人からラオスに行ってるんですか、あ、行ってるんですね、僕の両親のふるさとですって思いついてびっくりしたの本当だったんですよこの人、多分あのこの人気になってみたら、うん、あのボンサクナオトさんという人、だからボンサクって多分本名なんだろうなと、
うん、甘いもの好きな感じが、
本当だ、多分両親、
いや、お父さんが、
お父さんもお母さんもラオス
から、お父さんもお母さんも、
そう、両親って言ってるから、
あ、そっか、ほんまや、
うん、なんか仕事かなんかで日本に来て、
うん、
まあ育ったのは多分ほぼフルで日本なんでしょうけど、
うん、ナオトやし、
ね、ナオトだし、そんなん来てびっくりした、そんな感じ、そんな感じかな、
すごいな、
いや、いい話です、
いいな、
あ、まだ夏休みは他にも行かないんですか、
うん、
他にも行く、行けるかな、本当に
どっか
どっかって言われた、
どっか行く、
どっか行くんですよ、
どっか行く、
あのね、
行けるといいね、
鳩間島に行くぽい、
鳩間島、
鳩間島、
その人に誘われて、あ、チョコありがとうございます、うん、その鳩間島行かないって言われたから、
うん、
行こうって思って
もう迷う暇は与えませんね、
そうなの、
もう行くしかない、鳩間島、
鳩間島もすごいところだからちょっと不安もあるんだよな、
え、
沖縄です、こんなに北が好きだって言ってるのに南ばかり
本当だ、
どうも、どうも、覚えましたね、
どうも覚えましたね、
すごい綺麗な写真が出てくるよ、ね、鳩間
島の、
なんかね、30人ぐらいしか住んでない、超ちっちゃい島で、西表島の近くにあって、でもそこにな
んかビキニのお姉さんの写真
と4泊ぐらいする、本当にやることないと思うんだ、
30人と絶対知り合いになれそう、やろうと思ったら、
ね、うん、
あとなんか結構常連が多いみたいで宿も、
はい、
そういう感じだから若干心配なんですけど、うん、ああ、
すいません、
はい、でもなんかノリでそんなちっちゃい島に行くこともないだろうと思って、
うん、
行くことにしてしまった、でも何をするかもうやることないから本持っていくと思います、
その子は何をする、その友達は何をする
わからない
え、海に潜るわけでもなく、
海はまあでもその子は泳ぐかもしれないね、
うん、
泳ぐんです、
うん、私はどっちでも、どっちでもっていうか水着とかないしな、ちょっと心配になってきたな、なんかノリで決めたけどあと宿を私が取ったんですけど、
うん、
はい、
あ、もう取ったんだ、
取った取っちゃった
宿って何個あるんですか、30人住んでて、
結構あるんですよ、
へえ、あ、じゃあ観光地、
まあ観光地にはなってる、
うん、
でも別に観光するとこないんだよね多分ダイビングとか
あ、うん、あ、なんか石垣島と西表島との近くなんだね、そうそう、比較するとすごい大きさ全然違う、
超ちっちゃい、
めっちゃちっちゃい、
でそこで4泊しようと思って、
うんうん、
1軒目の宿電話かけたら、ずいぶん前に五島列島に泊まった時以来の、
う
んうん、宿に電話したのに、はいって言われる経験をして、なんとかでございますみたいなんじゃなくて、はいって言われてで、なんとかさんですよねって言って4泊でって言ったら、
うん、
最初2泊しかちょっとダメで、あとの日はちょっとお盆だから私たちいなくなっちゃうんですよって言われてなんかお盆で島じゃないとこになんか行くらしくて、2泊しかできないんですよって言われたから、2泊でもう渡り歩こうと思って、
いいですね、それはそれ。
2泊2泊で、もう島のその村の中なんて歩いて絶対どこでも行けるから、
うんうん、
2泊2泊にして、でもう片っぽの宿に出かけたらやっぱりはいって言われた。
統一してるのかな、
統一島で統一ルールなのかな、
統一ルールで、
うん、3回の経験のうちの2回目と3回目の間、うん、開かなかった
ね。そうだね、すぐだった、同じ日だったよ、うん、でももう決めてしまったから、もうずっと室内で本読もうかと思ってるよ。
室内でしか、
室内で、
室内で
だって絶対暑いもん。
そうだね、
8月だから、
時期的にそうだね、うん、でもそんなお盆だったらさ、うん、その鳩間島の本当の地元の人、うん、そこにもし お墓とかあるとしたら、うん、そこのお盆とかの風景見れるかもしれない。
ああ、そうだ、でも8月下旬にしたんだけど、なんでお盆なんだろう、そういえば。
確かに
確かに、
なんかお盆って言われた気がするんだけど、なんかなんとなく聞き流しちゃったけど、
あ、
なんかちょっと変だね、そういえば
ね。なんかもしそういう風習見れたら結構、
そうだ、ね、
お得っていうか、
うん、ね、
あの東京のあの夏日みたいなやつです
ね。ああ、うん、
あ、
うん、なんかね、お墓参りの風景だけでも見れたらちょっと得した気分になれる気がする、
うん、お墓とかもあるんだろう ね、
どっ
か
ね、きっと、
うん、うん、埋葬方法は違いそう、うん、
イメージ、ね、海とか ね、
ね、
うん、あの私なんか本で前見たのは、離れた島がもうお墓になってて、
あ、なんか聞いたことあるんだ、
うん、なんかそこはもう神聖なとこだから島の人しか行けないみたいなところで、
うん、
なんかあとあのなんだ、死体じゃないや、なんかこうあとは海に流すとか、
ね、そんなの日本にあるんだ。
なんか、うん、でもちょっとうろ覚えだけど、なんかちょっと変わった、
はあ、
あの風習、こっちからすると、うん、こっちからっていうか、なんか、ね、私は東北の普通の農村地帯の風習しか知らないから、そこからその感じからすると、うん、なんか不思議な埋葬方法。
あ、思い出したら全然話違うけど、う
ん、はい、
ラオスからあの絵はがき送ってるんですけど、
届いてない。
そうなんですよ、うちにも届いてないの。だから、あの全滅かもしれない。もう1週間以上経ったはずだったな。どんぐらいかかるんだろう。
結構迷子になるね。
うん、ミャンマーは半滅だったからね。
あ、そうなんです
ね、うん、ミャンマー2回送って1回目は全滅だったんです、
うん、
ラオスもねちょっと不安はあったんですよ、
うん、
なんか郵便局が開いてなくて、切手売ってるところはあって、
あ、
でちゃんと切手買って、そのジャパンまでの、うん、もうちゃんと表になってたから、
うん、
切手はちゃんと正しく買って貼ってるはずなんですけど、
うん、
ポストどこかって聞いたら、
うん、
その郵便局の建物の壁にあったの、
うん、
壁に穴が開いてて。
やばい、それ
ポスト一応ね、穴、ポストらしい穴なんですよ、ちゃんと、
うん、
長細い、
うんうん、
スリットになって、スリットなんて、なんかインターナショナルとかと、なんかちゃんと国際便と国内便とか書いてあって2つ穴があったから、
うん
うんうん、まあ大丈夫かなと思って、うん、その国際の方に入れたら、
うん、
床まで落ちる音が聞こえ
て
た。明らかに床まで落ちてて、
顔じゃなくて床。
そう、これ大丈夫なのかなって、その時すごい心配だったんだけど。もしかしたら
これ中で一緒になってるやつじゃん、
ね、うん、そうかもしれない。
国内が
一緒になってるのかな、どうなんだろう。心配だな、あれ
すごい面白い。あの駅のさ、
うん、
あのゴミ箱でさ、よくさ関東のさ入り口だけ
って書いてあるけど、
一緒になってる、
一緒になってる
やつね。あれ謎だよね、うん、ああいう感じだよね。
あんな感じだよ、しかも床だからね。
ねえ、床ですもんね。
床やばい、
心配だな。
課長の机の下とかシュッて入っていっても全然不思議ではないですか。
不思議じゃないですね。
なんかあのいろいろ最近お世話になったところにね、
うんうん、
蒲田マーレ レースサッカーでちょっと歓迎してもらったりとか、あと島根に行った時にそのふるさとなんとか協会みたいな人にたまたま声かけられて、ちょっと町案内してもらったりとかしてるんで、なんかお礼ぐらいしたいなって思って、そういうの面倒くさいからなんかほったらかししてたんだけど、旅行で絵はがき書くついでにそこでなんかお礼状書けば面白いやと思ってラオスからお礼状を書いたんだけど、
でやっぱそれじゃあ喋っとっとくしかないですよね。
そうだね、
なんか送ってますよっていうお礼をしてるっていうすごい感謝の気持ちがあるってことが伝わらないと思ったよね、
結構しっかり書いたのに全滅かもしれないな。
私もこの間大阪から絵はがき出した時に、はい、一応全部写メ撮りましたよ。
あーすごいね、しっかりしてる、
絵はがき自体も可愛いやつだったから記念にちょっと写メ撮っとこうと思って、
結構すごい、いい絵はがきだったもんな。
残念、
残念すぎる。
写真撮る理由はちょっと違うけど面白い、
うん、
どっかに行ってるかもしれないから、
まあまだもしかしたら届くかもしれないんで、
そうですね、
わずか望みをつないでます。時間はどうですか？
時間は
あ、もう30分過ぎた。
いいくらい
です
。あら早いな。
やはり休日した旅行の話、
旅の話はいいですね。
いいですね、
いいね、
あとお土産にすごくいい漫画いただきましたよ。
漫画
漫画タイのコンビニで薄っぺらい漫画売ってたから、はい、どうせ安いだろうなと思って4冊も買ったんですよ
同じやつ、
いや、なんかいろいろあったから、で4冊買ったら20バースって言われて耳を疑ってしまって、20バースって60円なんですよ4冊買って60円って安いにも程があるぞと思って、だから1冊15円
印刷とかするのと作家の人にあげるお金とか、
ね、
どうなるんだろう。
多分著作権的にギリなんじゃないですかねこれギリというか、まあ罰というかまあでもタイ語も当たり前だけど、タイ語でやたら文字の多い漫画で、
はい、
全然絵を追っても意味が分かんないんですよね。
アメコミみたいなことですか？
うん、その文字でしっかり説明してある漫画っぽくて、
あ、セリフで、
セリフで、
セリフで
完全セリフで展開してる漫画っぽいから全く意味が分からないです。
とりあえず喧嘩してるっぽいことは伝わる。
なんか争ってるっぽいね。うん、でも登場人物がどれがどれなのか顔の区別もよく分からない。
分からない、分からない。うん、扉で初っ端に喧嘩してるからね、なんか。
あ、なんか殴ってる、ね。
殴ってる。
舞台はお寺ですか？
いや、
部屋、
会社、
会社、オフィスっぽい。
なんかそんな感じだよね。
うん、
2話入ってるんですよ。多分。2つの話が入ってるっぽいんだけど。
結構、年齢もわかんないね。
年齢もそうだね。
なんか子供なのか大人なのかがわからない人が出てくるね。
でも、20代とか30代じゃないのかな。あ、もう33分か。
ああ、
そうそうそう、すいませんでした。
すいませんでした。
じゃあ、
なんかみんな謝ってばっかりですね。
いえいえ、
腰が低い。
昔からですよ、それは。
そうでした。
うん、
じゃあ、何を大切にしようかな。
なんだろう
な。
なんだろうな。
なんだろう、ポストかな、何だろうな。ポスト。
じゃあ、郵便局の人に向けて、絵はがきを大切
に。確かに、絵はがきが一番大事だ。
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラオスの人。